もしもし、テレフォン人生相談です。
はじめまして。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい。4ヶ月前に、はい、父と義理の弟が登山したんですが、はい、その時に、父を義理の弟が山に置いてきてしまって、
あら。
はい。で、
置いてきたの？迷っちゃったの？
わ、結果的には、死人に口なしなんですけど、ええ、義理の弟が、先に父が行けって言ったので、はあ、先に一人で降りたとは言ってるんですけど、私たちはどういう状況だったかわからないんですけど、それで2ヶ月前に父が遺体で見つかりました。
あら
ー。で、
あなたおいくつ？
はい、私41です。
41歳。
はい。
はい。で、お父様おいくつでした？
70です。
70
歳、はい。
お母様いらっしゃる？
はい、66です。
66歳。
はい。
はい。で、義理の弟とおっしゃったから、妹さんがご兄弟なのね。
はい。
妹さんおいくつ？
36です。
36歳。
はい。
義理の弟さんは？
39です。
39歳。
はい。
他にご兄弟いらっしゃいますか？
いません。
で、あなたはご結婚されてる？
はい。
はい。ご主人はおいくつ？
43です。
43歳。
はい。
それで、4ヶ月前に登山にいらした、
はい、
お父様と義理の弟さんはよく登山にいらしたの？
まあ年に2回ぐらいは近所の山を登ってるんですけど、
はい、この山はだいたいどれぐらいのメーター数？
頂上までは1200あるんですが、
はい、
中腹から登ったので、はい、400メートルほどしかなかったんです、ね、
ああ、なるほど、
はい、
天候悪かったのかな？
良かったんです。
ああ、良かったの。
ただ笹とか、
はい、
すごくブッシュがいっぱいありまして、
はい、
本当は登る山じゃないんですが、道が全くついてなかったので、父が目が悪かったので、私たちとしては用心棒ってわけじゃないんですけど、一人で行くって言ったので弟についててもらったっていう、ずっとそうやって5年間聞いたんですね。
なるほど。
はい。
その時の状況は、はい、死人に口なしっておっしゃったけど、弟さんはどうおっしゃってんの？
はい、弟は、頂上までは、かき分けて行ったんですね。道がほとんどなくて、
はい、
で、頂上に着いて一服して、
はい、
父が、これはちょっと遊んでから行くからって言って、弟が先に山を降りてきてしまったんです。
はい、
で、降りたんですけど、いつまで経っても父が降りてこないかったので、はい、警察連絡したんですね。
はい。で、弟さんは、休んでから行くからって言った時に、
はい、
待てなかった理由は何？
いや、待てなかった理由はなかったはずなんです。
で、降りられてから弟さんは、はい、もう一回登り返したの？それとも警察に直接行ったの？
警察です。
だいたい何時間ぐらい待たれたのかしら？
それが、ちょっと、うち会社を経営してまして、その後に会社のバーベキュー大会があったんですね。で、弟が後継いでるので、弟はそのバーベキューのことが気になったらしくて、バーベキュー会場に行っちゃったんですね、弟は。
だいたい何時間ぐらいで登れた山なの？
登ったのは2時間です。
2時間、はい。はい、降りてくるのはそうすると1時間ぐらいで降りてきたんでしょうね。
そうなんですね。
で、降りてきて、はい、お父様を待ったのは 何分ぐらい？
寝てたって言うんですね、車の中で。降りてくると思ったもんで、
うん、
自分がどれぐらいの割で降りてきて、どれぐらいで寝てたっていうことは分からないって言うんですね。
で、その後、はい、バーベキュー大会があるから、行っちゃったと。
はい。
で、2ヶ月ぐらい経ってから、ご遺体で見つかっちゃったの？
はい。
はい。この、見つかった時は頂上でですか？
違うんです。それが、真逆に降りてて、で、崖がすごい崖があって、はい、50メートルくらいの崖があったんですね。
はい、
そこから多分落ちてっていう推測なんですけど。
転落されちゃったかもと、はいはい。転落された時点では生きてらしたということ？
いや、それはわからないんですけど、全然死亡解剖しなかったんですね。もうできない状態だったので、お医者さんも、多分怪我で、それから動けなくなって衰弱っていうことで、一応死亡は翌日に診断されたんですね。山登った翌日に。
携帯は持ってらっしゃらなかったの？
持ってかなかったんです。
あらまあ。
はい。
それで、はい、結局今日のご相談は何でしょう。
はい、やっぱり妹の旦那っていうこともありますし、
はい、
どうしてもその断ち切れないんですね、憎しみが私は。でもそれやっぱり超えないといけないっていうのはすごくあるんですね。どっちかっていうと許してあげなきゃいけないっていう気持ちの方が今勝ってて、だけどどうしたらこの私の気持ちを抑えることができるんだろうっていうのが、それを教えていただきたいなと思って。どうしても彼に対して私はどうして連れてきてくれなかったって気持ちがあって。
そうですね。
だけどやっぱり妹の旦那さんだし、妹の子にも子供がいるんですけど、その姪っ子のその父親っていうこともあるんですけど、どうしてもやっぱり許せなくて、本人からごめんなさいとか、僕が置いてきてしまったっていうふうにもしかして言われたら私がちょっと落ち着くかなとずっと思ってたんですね、でもそんな言葉も全くないんですよ。だから本人は全然悪いことしてしまったって気がなくて、それが私どうしても納得できないんですね。で、母は私にはすごく責めるんです。そのバーベキュー大会行ったとか置いてきたってことをすごく言うんですけど、やっぱり本人にも言わないし。
そうするとお母様は、
はい、
あなたと同じ、もしくはあなたに勝るぐらい悔しい思い。
悔してます。妹ももっとしてると思います。私よりもあの子はかわいそうだと思ってます、私は。だけどあの子もやっぱり自分の子供のお父さんだし旦那っていうこともあるので、口には出さないんですけど、もっと悔しい思いしてると思います。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生に伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、この事件に犯罪性はないっていうことを、その疑いはないわけよね、あなた自身の中で。どうなのかな。
父とその義理の弟は、そんなに仲良くなかったんですね、だから確かに父に対して、弟がもっとこう 愛情って言ったら変ですけど思ってくれてたら、置いてこなかったって悔しさはあるんですね、だから私としては、妹や母はどう思ってるか知れないんですけど、私としては私は全く他人なので、憎しみが湧くので、私は私の前からいなくなってほしいっていうのがすごくあって、
ちょっとわからないんだけど、妹さんは、もう旦那さんのことをこの事故によって、夫に対する憎しみが生まれてるわけでしょ、娘に。そしたら夫婦関係っていうのは、基本的に普通には維持できないじゃないですか。
それが、どうも、その子供のことがあるみたいで、やっぱりお父さんだっていうのが、まずあるみたいなんですね。
そうするとね、そのお姉さんの、特別な憎しみっていうのはどっからね、来てんのかなっていうのはちょっと関心があるわけだよね、僕ね、本当は弟さんの中に積極的な犯罪意識ではなくてもね、あわよくばもう困らせてやろうぐらいのつもりがあって、そういう悪意が招いた出来事だったんじゃないのかという疑いをお姉さん自身は持ってんじゃないかなっていう気がするんですよ。
はい、あります。
そうだよね、
はい、
そうするともし妹さんが同様に持っていったら、それはもう夫婦生活なんか関係なんか続けられるわけがないですよね、それからお母さんだってはっきりした態度に出ると思うのよね、そうするとそこでやっぱり温度差が全然違ってきてると。
そうかもしれないです、
だからそうすると、お姉さんがなぜそういう考えに至ったのかの何かの理由があるような気がするんだよね。
そうですね。私が1週間山で捜索した時に、彼が言う証言は、あの人には違うこと言って、この人には違うことを言ってっていうのがすごく気になってて、本当に二転三転するんですね、なので確かに私疑って、父が最後に2人でカメラで取りあっこしたらしいんですけど、カメラだけ見つからないんですね、その父のバッグの中から、なので なんでカメラないんだろうとか、確かに疑ってる部分は私があるかもしれないですね、うん、やっぱり。
もしそういうのがあれば、はい、今言っていることのね、
はい、
あの憎しみの気持ちとかどうにもならない気持ちっていうのは、はい、分かるんだよね。
はい、はい、そうですね、うん、はい、そうかもしれない。母と妹とは違う感情っていうのは、そういう疑ってるところがある、うんうん、
の違いだよね、
はい、
きっとね。
あります、はい、
うん。お父さんどういう方だったの？
すごい優しかったです、
うん、そう、
はい、
大事に育てられたんだ、
はい、
ね、うん、
だから
納得いく死じゃないと受け止められないよね、
はい、
やっぱりね。
無理です、はい、
うん、
すごく山が好きだったから、
うん、
一人で行ってあのきっと遭難したとしたら、まあ、自分で好きなことやったんだしっていうふうに思えたかもしれないんだけ、うん、ですけど、だけど私としてはそのためにそうやって事故を防ぐために一緒に行ったんじゃないのっていう思いはすごく強くて、
てか弟さんは、
はい、
いやいや行ったんだよね、本当
に、ね、いやいやです、はい、ね、もちろんいやいやです。
それでそれは、はい、お父さんのそういうのんきな人間性とかね、
はいはい、
それからお父さんの本当はそういう良さっていうものがわからない人だったわけじゃない。
本当にそうです。
それで事件性に関しても本当は冷静に考えればやっぱお父さんだってあり得るっていうことを一方でわかりながら、そこで収めちゃうと彼を責める理由にもならないしっていうところを持ち出しているのかもしれないよね。だからどうしたらいいだろうね。お父さんと話し合ってみるっていうの、天国のお父さんと話してみるとか、
はい、
いうこともこれから大事になってくるかもしれないし、まだ2ヶ月であれかもしれないけど、少しはやっぱり自分のこと、ある程度は冷静に捉えられるから、またお電話もこうやっていただけたわけなんでね、
はい、
そういう時期にやっと来たと思うんですよ。
はい、
だから、これまでのようなどうにもならない2ヶ月の苦しみとはね、
はい、
また違った段階に今やっと来たんだなという気がいたします。
はい、
うん、なんか本当アドバイスにならないんだけれども、気持ちだけはね、わかるなということで、
はい、
あの、やっぱり登山家でもあるね、山男、山女の気持ちもよくわかる、あの、今井先生にもう一回、ちょっと伺って。
はい、お願いします。
はい、愛先生もまだ2ヶ月だしっておっしゃってるし、
はい、
あとは自分の心の中で、そういう天真爛漫で優しいお父さんを、ずっと覚えててあげれば、
はい、
お父さんは死んでなくて生きている。
はい、
うん、心の中では生きてるっていうふうに思えるので、
はい、
自分の心の中で育てていくといいと思います、
はい、そうすると先生、あの憎しみって消えますかね。
まあ絶対全部忘れちゃうってことはないと思うけれど、
はい、みんな乗り越えるんですもんね、
うん、
親は先死ぬもんだから。
そうですね、お父さんだってずっと心の中で生きててほしいじゃない、
はい、
でお父さんもあなたがいるうちはね、心の中で生きていられるわけだから、
はい、
それを、はい、その義理の弟さんの憎しみの方に心の中を持ってかれちゃうと、
はい、
お父さんがほら消えちゃうじゃない、うん、
頑張ります。
もっと積極的にね、
はい、
お父さんの住んでるところへ出向いてみたりするのもいいかもよ。
住んでるところっていうのはどうい
う、山の中にいるでしょ。
山にいるんですかね。
うん、いますよ。
そうですか、
うん、山に登っていて、
はい、
仲間がね、
はい、
事故ったりすることもあるんだけど、
はい、
やっぱりその事故る直前までの、
はい、
その楽しかった時期の相手を思いながら山を見上げると、
はい、
あ、今でもそこで楽しんでんだろうなって思う、はい、まあ、あの弟さんはね、
はい、
お父さんをあんまりにも信じちゃってるから、山はお父さんやってるっていうのをね。
そうです、そうです。
だから、はい、まさかお父さんが迷っちゃうとは思わなかった。
そうです、おっしゃる通りなんです、うん、だから自分で先降りてきたて、
ね、そう、だから自分で先降りちゃったし、
はい、
来ないな来ないなって心配するんじゃなくて車の中で寝ちゃったし、はい、
そうなんです、
うん、
はい、
信じてたんだと思いますよ。
おっしゃる通りです、
うん、
はい、
まあお父さんのためにも、
はい、
山で楽しんでいると思ってあげてくださいよ。
はい、わかりました。
はい。
すいませんでした。
はい、どうも。
ありがとうございました。
はい、失礼します。